皆さんこんにちは。新刊ラジオ第80回、10月12日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。今回ですね、ポプラ君というですね、メルマガでね、ポプラっていうあだ名をつけられていますですね、うちのスタッフがですね、吉祥寺のですね、アニメワンダーランドっていうイベントにちょっと、調査に行ったそうです。まあ、調査というのもですね、彼大学生でですね、社会学を研究しているので、こういったね、街のお祭りみたいなのを研究するのが、メインなんですけれども、吉祥寺アニメワンダーランド。いやね、なんか名前が面白いんですけどね、僕は大学時代ね、吉祥寺だったので、吉祥寺について結構まあまあ詳しい方なんですけども、この吉祥寺、一般的にはですね、漫画家とかフォークシンガーとか、ジャズ奏者が多い街と言われています。まあ、かなりかね、文化的にね、ちょっと独特なところがあるんですけども、このね、アニメワンダーランドの感想をね、このポプラ君から聞いたんですけどね、ファミリー向けなのかマニア向けなのかよくわかんないらしいんですね。ちっちゃい子供がすっごいたくさんいるわけでもなくてですね、かといってなんかこう秋葉原にそんなすっごいオタクっぽい人がいるわけでもないんですけどね、なんかそこにいるのはね、なんかどちらかというと、あ、この人たちもアニメ作ってるんだなっていう、そんなクリエイタータイプの人がたくさんいたそうです。実はですね、この吉祥寺、かなりね、芸術と文化って意味ではね、そういった著名人が多いので、まあね、芸術の秋には、吉祥寺ぴったりなんじゃないでしょうかと、ちょっと吉祥寺を擁護してみました。好きなんですよ、吉祥寺。でね、吉祥寺と言いますとですね、うちのスタッフにね、吉祥寺についてどう思いますかっていうのを聞いたところね、出てきた言葉がね、みんなね、開口一番、伊勢屋。このね、伊勢屋さんという焼き鳥屋さん、一本ね、80円でね、焼き鳥が売っててね、非常に安いお店なんですけども、なんと言ったらいいんでしょうね。ね、こんなこと言っちゃいけないかもしれないんだけども、そんなにね、すっごい美味しいわけでもないんですよ。でね、お店もね、すっごい綺麗とかそういうわけではないんですよ。まあ、どちらかというとね、お店は汚い方かなと思っちゃうんですけれども、常連客が多くてですね、吉祥寺の人はほとんどみんな来てるっていう感じですね。なんかね、飲み屋としてかなり大繁盛してるんですね。伊勢屋にね、一人で飲みに行ってね、初対面の人とね、お友達になって、なんかすごいそこがなんかこう、仕事も広がったし、なんか交友関係も広がったしってお話を聞くんですけれども、そういったね、面白さがあります、この伊勢屋さん。まあね、興味がある方は、まあ食欲の秋、まあ芸術の秋と言いますので、ぜひぜひ寄ってみてはいかがでしょうか。なんで僕はお金ももらってないのに伊勢屋の宣伝をしてるのかな、それは伊勢屋が好きだからさ、ということで今回フリートここまでにしまして、では本の紹介に参りましょう。今回皆さんどんな本に出会えるんでしょうか。
奥さん、旦那さんが今例のホテルに入りましたよ。あの女も一緒です。
そうなの？ありがとう。
ここで奥さんは一本のメールを打つ。下に止まっているあなたの車、乗って帰るわ。
あ、電話鳴ってるよ。
ああ、そうだね。ん？うわ、いや、うわ、あ、ごめん、ちょっと今日俺先帰るわ。
ちょっと。
いや、ごめん、とにかく帰んなきゃやばいんだ、ごめんね。いや、違うんだって。いや、あれは違うんだよ。
何が違うの？あんたあんなところで女の子と何してたの？
いや、何もしてないって。たださ、相談に乗ってただけだから。ああ、そうだ、最近彼氏と別れたって言ってたからさ。
あ、そうだって何？大体彼氏と別れたばっかりの子って余計怪しいじゃないの。
いや、それも違うんだって。
いやー、往生際がね、悪いというか、なんというかね。まあね、こういう男性がでも多いそうです。まあ、自分の浮気が原因ですから自業自得とも言えるんですけども、いや奥さんもねちょっと怖かった。というわけで今回紹介する本はソフトバンククリエイティブより出ております山崎セミコチョ、男の嘘を見抜く技術という本です。浮気に悩む女性、まあ、やっぱりねこれ世の中にたくさんいるんではないでしょうか。まあ、最近はですね、女性も強くなってきているので、浮気に悩む男性というのもたくさんいると思うんですが、この本の著者、山崎セミコさんは、株式会社エンジェルというですね、探偵の会社なんですけども、こちらの代表として、浮気調査、離婚調査に取り組んできた方です。その彼女が、離婚相談や浮気調査をする中で培ってきた、まさにタイトル通りの、男の嘘を見抜く技術をまとめたのがこの本。ですから、前回も言いましたように、女性に優しいというか、女性の味方をする本でございます。じゃあ本の内容行きましょう。依頼人が浮気に関する調査を頼むきっかけは携帯絡みの疑惑が大半だと山崎さんは言っています。 この本でもですね、その主張通り、第1章で一番初めに、携帯から浮気を見つける方法というのが掲載されています。その次には、車から浮気を見つける方法、そして身近なものから、浮気を見つける方法ですね。身近なものっていうのは、まあ、日記とか、持ってくるお土産とか、あとね、まあ、本当に身の回りにある様々なものからです。そしてですね、旦那さんの行動が変わるというところからも、浮気がわかるということです。つまりですね、物と行動の両方の面から、浮気について探っていくのがこの本です。依頼人の相談の理由というのはですね、夫のメールを見たけれども何か変、ものすごく大事に嬉しそうにメールしている、こういった理由が多いそうです。旦那さん浮気隠しきれてません。確かにですね、携帯電話ってのは個人で管理できますし、簡単に連絡が取れる便利な道具なんですが、いつでもね、手元に置いておける可能性が高いため、変化が現れやすいのもまた頷けます。まあ、やっぱりね、あの大切なメールなんかね、消したくないんですよね。あの危険だと思っていてもなかなか消せないと。まあ、男の人ってのはこう一般的にこう思い出とかに弱いって言われますけども、女性のリスナーの方、その通りです。思い出に弱いと思います男性は。僕自身もね、結構ねメールとかね、うん、取っとれたかね、うん、しちゃったわ。はい。まあですね、逆に言うとですね、あの女性は結構そういうのにこだわりがないのかなとふと思ってしまう時もあるんですけども、学生時代に、もらったラブレターを取っているのは多分、男性の方が多いんじゃないかなと勝手な統計を取っています。じゃあですね、実際のノウハウの話に行きましょう。まあ、携帯絡みの話です。携帯絡みで2つほど、浮気を発見する方法をお教えします。その1、いつも電源が切られている。まあ、初歩的なんですけどもね、怪しい。まあ、電波が入らないところでね、頻繁にいるようになったり、いつも電源が切れてるようになったら要チェックです。やっぱりね、こう浮気をしてね、その相手の女性と会っている時ってのはね、あの自分の奥さんとの会話ってのはね、見られたくないと思うんじゃないでしょうか。必死にね、こう言い訳をしている姿を見られるのも嫌でしょうし、何よりもね、奥さんの存在を相手の彼女が知らない場合とかもありますから、まあ奥さんの電話ってのがね、来ないように電源を切ってしまうという、そういう手段が考えられます。ただね、あの最近の携帯はね、いろんな機能がついてる分ね、なんか電源が切れるのが早いような気もしますので、ただ電源が切れてるからといって、あんた浮気してるでしょっていうね、夫婦喧嘩にならないように、気をつけてください。では、携帯絡みで浮気を発見する方法その2、休日なのに会社名で着信。ね、一瞬あんま怪しくないかなと思うかもしれないんですけども、あの浮気をしている男性というのはですね、あの相手の女性の名前をね、そのまま携帯に登録してるとは限らないんです。まあ、男性としてもね、奥さんにバレるのは嫌でしょうから、まあ、簡単に分かるような記録は残さないようにするでしょうと。まあですね、僕が聞いた話だとですね、これは逆に女性の浮気の話だったんですけども、男の名前がね、不自然にこう女の名前に変わっているという、どうもね、こういろんなこう男性と関係してたね、女性がね、とあるその彼氏さんがね、その彼女の携帯ふっと見たらね、まさことか分かるんだけど、としこも分かるんだけれども、ゆういちこはいないだろうと。まあですね、そういう状況がですね、まあ、ゆういちこってのは嘘なんですけども、実際ですね、こうパーっと名前を見てですね、こうなんとかこ、みって終わるんですけれども、とてもなんか女性の名前に見えないぞっていうのがね、ずらーっと一つのフォルダに並んでいて、これ誰って電話をしてみたら男性だったっていうね、そういう浮気を発見したっていう例を僕聞いたことがあります。まあ、それとね、同じような感じでね、男性がその女性の名前を隠しやすいのが、取引先を思わせるような会社名。ね、株式会社、よしこ、もろばれじゃい。まあですね、まあなんて言うんでしょうね、なんかこう、香り障子とかなんかうまくつけるのかもしれないんですけどもね。まあそういったね、会社名っぽい着信だからね、安心してるんですけども、いやに休日になんか着信が多いなと思って、こう、旦那さんのこうね、携帯をこう、ちょろっと見てみたら、アドレスがこう、kaori.love@。もう怪しい。怪しすぎるということでですね、旦那さんに問い詰めると黒だったという、そういう状況があるそうです。ちなみにですね、この、本編が入る前に始めました、冒頭のですね、わたわたしたドラマ。あれもですね、この本の最後の方に書いてある、このエンジェル探偵社の事件簿に載っているものです。その他にもですね、おとなしくて可愛らしい女性が、不倫の末に暴れていたりなどですね、かなりね、こう、ひどい状況になっているものも載ってました。いやでもね、さっきのね、ドラマもね、十分怖いと思うんですよね。僕もね、一応ね、台本もらってね、演技したんですけどね。ね、相手方の女性ともね、まあお願いしますって言ってね、やったんですけどね、やった後ね、怖っ二人して、怖っと思いました。いやー、あんたの車、下にあるあんたの車、先に乗って帰るわ。 見た瞬間背筋凍りますわ。さて気を取り直してですね、このように、様々な場面での怪しいものや行動を教えてくれるというこの本、浮気に悩んでいる女性の方もしくはですね男性の方も読んでみてはいかがでしょうか。でもね、もしかしたらこの本ね、今現在進行形で浮気をしている方にとっても、奥さんや恋人にバレないためのマニュアルになってしまうかもしれないという、まあ、とにかくね気になった方はお手本に取ってみてみてください。男の嘘を見抜く技術、山崎セミコチョ、ソフトバンククリエイティブより定価1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回はね、男の嘘を見抜く技術ということですね。まあ、男性の方にとってというか、まあ、浮気症の男性の方にとってはかなり怖い本でございました。まあでね、僕がね、今回ね、やっててね、やっぱ一番ね、あ、そうだなと思ったのがあれですね。男性はその、思い出を残す傾向にあるから、相手からのメールを残すんだ、みたいなね、くだりがあったんですけども、実際その通りなんじゃないかなと思います。ね、こう、有名な話なんですけどもね、子供がね、犬とか猫を拾ってきてね、お父さんこれに名前つけようって言って、お、そっか、あ、この子はメスだな、うん、じゃあ、この子はメスだから、そうだな、ヒロコってのはどうだ、って言って、ヒロコなんか人間の名前みたいじゃない、何それお父さんの昔の彼女って言うと、お父さん黙っちゃったっていうね、おいお父さんズボシかよっていう、そういうほほえましいエピソードもあります。まあそのぐらいね、男性ってのは結構付き合ってきた女性の思い出を残すものだと言われていますが、今の人はどうなのかなと思ってしまいます。逆にね、女性も私だって思い出残ってるわよって言うかもしれませんけども、まあ一般的にはやっぱり女性の方がサバサバしてるっていうイメージがありますな。そんなこと言うと、女性団体から怒られそうで怖いのでこの辺にしておきましょう。というわけでですね、次回はあんまり男女さんの関係ない本を、ピックアップできるかなと思います。ブックナビゲーター矢島です。ではでは、お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。